何よりもまず、今日この場所で、教友の皆様にまた会わせてくださった主に感謝を捧げます。これまで欠けることの多い私のために心配してくださり、祈ってくださり、また待ってくださった教友の皆様にも心から感謝を申し上げます。そして私の講談への復帰が1ヶ月余り遅れたことに対して深く謝罪をいたします。私が当初9月の最初の週から講談復帰を決めたのは、手術後そのくらいなら講談に復帰が可能だろうという私自身の個人的な所見によるものでした。ところが講談に復帰できなかったことは、一部の噂のように私の体に癌が再発したとか、私が昏睡状態に陥ったからではありませんでした。手術後、7月と8月、2ヶ月間の類例のない暑い夏を過ごしながら、私より先に癌を経験されなされた方々と常任委員会からの勧めがありました。癌手術は、がんの闘病の終わりではなく、ただ始まりを意味するだけであり、手術直後の療養が最も重要なので、9月の第1週に予定した講談復帰は延ばさないといけないという勧めでした。考えた末に、その方々の勧めに従って、今日になってようやく講談に復帰することになりました。そう過ごしてみますと、この方々の勧めに従って正解だったという思いがしています。そうは言いましても、私が教友の皆様と約束していた9月第1週の講談復帰を私自身が覆したことにつきましては、再度謝罪いたしたいと思います。先の5月第2手術の説教の時間に申し上げましたように、本来はアメリカの集会と春季ヤンファ人音楽会を消化した後の6月4日、高麗黒病院で医師の執刀で前立腺がん除去手術を受ける予定となっていました。しかし、アメリカの集会を終えて帰国すると、チェ・サンヨン長老さんが、やはり私の場合は高麗アナム病院でロボット手術を受けるのが良いとおっしゃいました。高麗大学医大の学長を歴任なされた医学部教授のチェ・サンヨン長老さんは、20年間私の健康についてアドバイスしてくださった信仰の兄弟です。私はチェ・サンヨン長老さんの提案に従って、6月14日、高麗アナム病院に入院し、6月17日、チョンジュン教授からロボット手術を受けました。前立腺と前立腺につながった性脳、そして前立腺のがんの塊が膀胱の方に広がっていまして、膀胱の下側の一部を切除する手術でした。切除したがんの塊は、臨床学的には3期末から初期に該当するもので、がんの塊は思った以上に大きいものでした。手術後8日目となる日の6月25日に採尿バッグをつけたまま退院し、家で療養を始め、退院の1週間後に採尿バッグを外しました。退院後7月から毎月1度ずつ、今まで3度採血採尿検査を受けています。この間3回受けた、検査、すべての血液検査上、がん数値は0.000でした。手術後現在までは経過が良好なわけです。しかし、私の体から切除したがん細胞の状態があまりにも悪かったので、私は再発ハイレベル患者に分類されています。がんが再発する確率が相対的にとても高い患者という意味です。それで、がん再発の可能性を減少させるために、先日の 7月30日からホルモン治療を受け始めました。ホルモン治療は前立腺がんの細胞の成長を促進させる男性ホルモンを抑制し排除する治療です。私を手術なされたチョンジュン教授は、現在のように手術後の予後が良い場合、再発の可能性をより確実に減らすために放射線治療も並行することを勧めてくださいました。放射線治療は1週間に5回ずつ、計7週から8週、長い場合には9週まで続けられそうです。次回の検診日の10月22日に病院に行って、いつ放射線治療を始めるのか日程が決定されると思われます。先に言及しましたが、がん手術はがんの闘病の終わりではなく始まりであるということを、私はがんの手術を受けて初めて知りました。私のように再発ハイレベル患者は、手術を受けたからといって手術前の暮らしをそのまま反復してはいけないという意味です。ありがたいことに、私たちの教会はずっと前から担任牧師がいなくても動揺しないように自律的制度と自制力が確立されています。私たちの教会が創立されて2年後の2007年から、私たちの教会を不便に思ったり憎しみの目で見る個人と団体の根拠なき暴力が始まりました。その時、私は担任牧師はにはいつでも突然の事故が発生しうるものであり、その状況に対応するためには平素教会の自制力を育てることが重要と判断しました。それでそれ以降、私は私たちの教会の常任委員会に参加していません。各奉仕部署のチームリーダー44名と専任牧会者25名で構成される私たちの教会の常任委員会は、他の教会の役職者の会議及び諸職の会議の機能と役割を担当する機構として、私たちの教会の諸般の業務を論議し実行する機構です。私たちの教会の定款上には担任牧師が常任委員会の議長として明示されています。しかし、担当牧師の私の代わりとして委員長ジョン・チョルギル執事さんと委員の献身的な努力で、常任委員会は5年間教会をうまく運用してきています。牧会と関連してジョン・ハンジョー専任牧師さんが担任牧師に代わって全ての業務を統括してきて、すでに5年目です。昨年から対外業務はユン・スンジェ牧師さんが、教会学校はイ・ゲシム牧師さんが統括しています。私たちの教会の各教区及び部署の牧師の皆さんは、自分の教区と部署の担任牧師として任された業務を専任しています。それで私たちの教会では、他の教会のように担任牧師以外の牧師を副牧師とは呼ばず、代わりに専任牧師と呼んでいます。すべての牧師先生が自分に与えられた教区あるいは部署で副牧師ではない聖牧師として、言い換えれば担任牧師として信念に従って使役をしているからです。このように、私たちの教会は常任委員会と専任牧会者たちがすでに自律的な制度と自制力を確立しているので、今後突然担任牧師に事故が発生しても何の困難もなく上手に克服することでしょう。今やがん手術を受けた自分は、これからも私たちの教会の常任委員と牧会者が 主から付与された役目をどんな状況の中でもよりうまく果たせるように、後ろから手助けする保護の役割だけ続けていこうと思います。今までそうだったように、これからも私にとっては最も骨の折れる仕事は説教だと思います。私はがん手術を受ける前、毎週金曜日から手術まで3日間説教を準備し、整え、覚え、手術の講談で伝えるのは、全身の体液が抜き取られるような辛い過程の反復でした。私が勃会を中断しない限り、説教が人間の言葉ではなく、極めて厳かな神様の御言葉を代弁することであるのを私が忘れない限り、これからもこの辛い過程は繰り返されることでしょう。しかしこれからも、がんが再発しようが再発しまいが、一生がんを友として生きていく私に、この過程を手術ごとに反復し続けることは、もはや現実的にたやすいことではなくなってしまいました。それで今月から毎月最後の手術の説教は、ジョン・ハンジョー牧師先生が担当してくれることになりました。5週ある月には、ジョン・ハンジョー牧師さんが最後の2週間を責任を持ってくださることになりました。担任牧師の私が毎週手術を守れなくなったことを、何とぞ広い心でご了解ください。しかしすでに5ヶ月間、教友の皆様が直接体験なさったように、私は主がこれからも毎月最後の手術に、ジョン・ハンジョー牧師先生を通じて、私たち皆に一層奥深い恵みを注いでくださることを信じて疑いません。打足になりますが、今年数えで49歳のジョン・ハンジョー牧師さんは、65年を生きてきた私がたやすく見下げることのできない深い冷静の井戸を備えたお方です。私は昔からジョン・ハンジョー牧師さんが遠からず韓国教会の未来を率いていく主の道具として証明されることを固く信じています。年初より私が再び水曜聖書勉強を導き始めましたが、がん手術によりすぐに中断してしまいました。私がいつでも週の水曜聖書勉強を導ける程度に、私の体力が完全に回復するまで、その時までは今までのように専任牧師の皆さんが交代で水曜聖書勉強を担当してくれることになりました。私たちの教会の精神と牧会哲学を学び、手本にしたい海外の韓国人教会がたくさんあります。そのたくさんの教会の集会要請をすべて受けることができず、創立15周年、創立20周年のような意味のある創立手術を迎える各々の教会の記念集会と、あるいは都市のいくつかの教会の連合集会に限り、集会の要請順に従ってこれまで年に春と秋2回ずつ絵画集会に応じてきました。そして今後数年間の約束もすでに確定されております。手術後じっくりと考えてみました。そして私たちの教会が主の愛と恵みを分かち合わねばならない対象の中には、海外の韓国人教会も含まれていますので、これからもその脆弱な海外韓国人教会との約束は守らねばならないという判断になりました。これに関連しても 教友の皆様の了解をお願いいたします。生涯病を抱えて生きた日本の偉大な作家三浦綾子女子の言葉のように、病を得なくては進めない恵みの席が別にあります。健康な時は想像もできなかった神様の恵みを、病気になって横たわると日ごとに全身で切実に感じることになります。それで病床以上に尊い恵みの席もありません。私は病気になって療養しながら、病で床につくことのできる恵みをに対してどれほど神様に感謝したか分かりません。もし担任牧師に事故が起きた場合、常任委員会と専任牧会者たちが教会を守り引っ張っていく自制力を備えることができずにいたとしたら、私ががんよりもより重い病気にかかったとしても、どうして心安らかに横になっていることができるでしょうか。しかし5ヶ月間常任委員会が教会を健康に守ってくれ、専任牧会者たちが自分の部署で担任牧師の役割を忠実に履行してくれましたので、私は病気にならないと到底享受できない神様の恵みを病床で心置きなく享受できました。こんな意味で私の中には教友の皆様へ対する申し訳ない気持ちと同時に感謝の気持ちが同じように心を占めています。6月14日に入院した私は、必要な検査を経て翌日の15日の昼12時から断食に入りました。断食と同時にリンゲルと栄養剤などのための注射針を腕に刺していなければならないので、断食直前に手術前の最後のシャワーを浴びました。そして手術当日の17日の明け方に注射針を前腕に刺したまま自分の手で顔を洗いました。朝7時50分に手術室に入っていき、午後3時に病室に戻ってきた私は、その時刻から同じ姿勢で全く動かず、まっすぐに寝ていなければなりませんでした。手術部位を保護するために体を少しでも動かすことは一切許されませんでした。動けない私の足に血栓ができないように、妻と息子たちが一定の時間ごとに交代で私の足を揉んでくれないといけませんでした。しかし時間が経つにつれ、腰は切れそうに痛く、ブクブクと膨れ上がった足はむしろ切り落としたいほどに苦痛がひどかったです。その苦痛は夜になると一層ひどく、ほとんど眠れぬ夜を過ごさねばなりませんでした。あたかも死んだ人間のように動かず、同じ姿勢で横たわらないといけない苦痛は3日と半日も続きました。ちょうど3日と半日で初めて体を回して起き上がった時、その時まで全身に注射針とホースを刺していたので、妻が自分の私の頭と顔を水につけて洗ってくれた時、その時の喜びと感激は到底何と表現すればいいか分かりませんでした。皆様が夜寝床に着く時、皆さんが思う通りに あっちこっち寝返りを打てること、ことが神様の恵みであることをご存知でしょうか。たとえ他人の手を借りたとしても、毎日頭を洗い、顔を洗いということが神様の恵みというふうに一度でも考えてみたことがありますでしょうか。手術を受けたのですが、ガスが排出されず、4日間何も飲み食いできませんでした。私の病室には食べ物が確かにありました。しかし手術2日前から始まって1週間。それらすべては絵に描いた餅に過ぎませんでした。私が毎日食べることができ、必要な時ごとに飲めることが神様の恵みであることをご存知でしょうか。手術後5日目のこと、左前腕の注射針を除いた上半身のホースをすべて外しましたので、ようやく自分の手で歯を磨き、頭を洗い、顔を洗い、病院の廊下を歩きました。私たちの手で歯を磨き、身を洗い、洗顔し、私たちの足で歩くことが無条件にできることのようでしょうか。決してそうではありません。神様が恵みを施してくださらなければ、私たちは道にいても、私たちの足で歩ける。私たちが銭湯に行っても、私たちの手で歯を磨き、頭を洗い、顔を洗いません。冒頭で申し上げましたように、6月26日、採尿バッグをつけたまま退院した私は1週間後の7月2日になってようやく採尿バッグを外し、その日の夕方私は手術後初めてシャワーをしました。手術2日前に病室でシャワーをしてからちょうど17日ぶりのシャワーでした。その間何気なくしてきたシャワーが実は神様の恵みの水の流れであったことを切に感じました。退院して家に戻った6月25日から7月末までは手術部位が引っ張られるのを防止するためにどこでも座ることが許されませんでした。夜も昼も必ず立っているか横たわっているかしなければなりませんでした。一日三食のご飯も立って食べねばならず、排便も便器の後ろに斜めに横になった姿勢でしなければなりませんでした。私が座りたいとき、どこにでも当然のごとく座り、食卓に当然のごとく座って食事をすることが決して当然なことではありませんでした。それらもすべてやはり神様の恵みの中だけで可能なことでした。6月25日退院して家に戻ってから7月23日までは立ったり座ったりして久しぶりに12巻で構成された三国志を再読しました。人間がどれほど貪欲で嘘つきで残忍な存在であるか、三国志を通してもう一度人間の勉強をしたのでした。皆さんはよくご存知のように400年間続いてきた中国の漢は紀元後184年黄巾の乱と5年後の十条寺の乱を経ながら 天下の大乱に陥り、曹操の義、劉備の職、孫権の語に分裂し、覇権を争い、紀元後280年、意外にも精神の芝居により統一されました。三国志はその100年間の中国の地で人間たちによって行われた血生臭い覇権争いを扱っています。それぞれそれなりの名文は掲げましたが、そのすべての名文は詰まるところただ一つ、人間の尽きない野心、野望、欲望でした。中国の歴史書によると、漢の全盛時代、中国の人口は5000万人でした。しかし100年間の天下大乱を経て、精神が三国を統一した時、残っている中国の人口はたったの1000万人に過ぎませんでした。100年間の天下大乱の間に4000万人の人口が、言い換えれば全人口の 80% が減少したのでした。それは同じ期間に生まれた数多くの新生児の数を考えると、100年間の天下大乱の中で単純な人口減少数値の4000万人よりはるかに多くの中国人が反乱で命を落としたことを意味します。その残酷な人間の実像は、その原因はすべてとてつもない人間の野心、野望、欲望によるものでした。しかし三国志の内容は1800年前に中国の地でだけ起こった話ではありませんでした。古より今に至るまで、洋の東西を問わず、人間の歴史はすべて例外なく三国志です。アダムとエヴァの堕落以降、罪人の人間が全く変わらなかったので、人間が何をしようが、その土台は人間の野心と野望と欲望です。それである場所にいるどのような人間の話であれ、結局はせいぜい共同墓地で一握りの土にて虚しく終わってしまう三国志に過ぎません。しかし三国志は中国で1800年前に始まった話ではありませんでした。それよりも400年前にあった秦の始皇帝の大量殺戮を通した中国統一、その後に続いた蘇の項羽と漢の劉邦の血生臭い宗派がすべて人間の欲望のための、人間を殺戮する同じ三国志でした。三国志の再読を終えた後、私は7月24日から9月29日まで、この三国志のこの世の中で生きていかねばならないクリスチャンの人生をについて黙想しました。それと同時に、今まで新信者クラス、成熟者クラスに続いて証明者クラスを通して皆様と一緒に分かち合った講義の内容をパソコンで執筆しました。 体力に無理にならないように休み休みしながら、7月末までは座ることができませんでしたので、譜面台の上にパソコンのキーボードを置いて毎日立ったまだキーボードを打ちました。8月に入ってからは座ったり立ったりを繰り返しながらキーボードを打ち、9月になってから大部分の時間座って執筆ができました。虚しい死で終わってしまう三国志の話が無限に繰り返されるこの人間の世の中で、自分と世の中を同時に生かす道は、人間を本質的に生まれ変わらせてくれる福音の証明者として生きていくことしかないという考えに至りました。このように6月17日手術以降4ヶ月にわたった療養期間は、人間を再び学び、クリスチャンの人生と証明を新たにまた胸に刻む恵みの期間でした。もし私ががんにかからなかったならば、数えで65歳なんですが、決して享受できなかった主の特別な恵みでした。2000年前、中国の地で血生臭い三国志が繰り返されているとき、地球の反対側のローマ帝国もやはり人間の欲望ゆえに人間を踏みにじり、危害を加え、それでも懲りずに殺戮さえ厭わない三国志の世の中でした。このように2000年前、中国とローマ帝国は全く同じ三国志の世の中でした。その2つの間には重要な相違点がありました。ローマ帝国には中国の地とは違い、共同墓地に向かって駆け上がる三国志の世の中をイエス・キリストの福音で救い立て直そうとする証明者たちがいました。本文の証言をご覧ください。シラスとテモテがマケドニア州からやってくると、パウロは御言葉を語ることに専念し、ユダヤ人に対してはメシアはイエスであると力強く証しした。前回の時間に詳しく見ましたように、パウロがアテネでマケドニア州のクリスチャンのために派遣したシラスとテモテがコリントからやってきてパウロに合流するや、これに力を得たパウロは神様の御言葉に一層深くとらわれました。そして パウロはユダヤ人たちに神様の御言葉を一層力強く証言しました。パウロの証言の核心は簡単明瞭でした。イエスがメシア、イエスが救世主ということでした。2000年前ローマ帝国の血生臭い三国志の世の中で、パウロのこの証言はどういった意味だったでしょうか。三権を掌握し、人間の世の中で神として君臨するローマ皇帝が、人間を罪から救い出してくれる救世主では決してないという意味でした。人間の野心と野望と欲望が三国志の世の中で しばらくの間名誉と財産を加え増してくれることは できるでしょうが、共同墓地の死からは人間を決して救い出せないということです。ただ唯一人間の罪の代価を代わりに払うために十字架の生き贄としてお亡くなりになられ、死を打ち破り永遠に復活なされたナザレのイエス様のみが人間を罪と死の罠から 救い出すキリスト、メシア、救世主ということでした。パウロがそのように自信を持って証言できたのは、パウロ自身がそのイエス様によって罪と死と欲望の罠から救われたからです。パウロがイエスのみがキリストだと、三国志の世の中でイエスがメシアだと叫んだ結果は、世の中の不機映画ではありませんでした。前回の時間申し上げましたように、むしろ彼に戻ってきた代価は厳しく残酷な迫害と苦難でした。しかしパウロは諦めませんでした。彼はただその道だけが自分自身とこの世を同時に永遠に生かす道であることを正しく体得した証明者だったからです。このパウロによって血生臭いローマ帝国の三国志の中にイエス・キリストの生命が染み込み、ローマ帝国の歴史がついには新しくなり、そのパウロ自身は永遠の使徒として永遠に生きることになったことはあまりにも当然の帰結です。パウロが信じた通り、パウロが信じたイエス様が永遠に生きていらっしゃるメシアであらせられるからです。私たちが暮らすこの世の中は昔も今も人間の欲望を渦巻く三国志の世です。皆が曹操や劉備や孫権、あるいはローマ皇帝を夢見ながら生きてますので、お互い人間の権利と財産と人格、さらには人間存在自体を踏みにじり、あるいは踏みにじられる傷だらけの人生をお互い繰り返しています。この愚かな三国志の世の中でイエス・キリストはただご自身の恵みを持って私たち一人一人をまるでピンセットでつまみ出すようにして救われたクリスチャンとしてお呼びになられました。それならば私たちもやはりパウロのように、私たちの両手で歯を磨き髪を洗い顔を洗える間、私たちが座ることもでき、立ち上がることもでき、両足で歩くこともできる間、私たちが寝床に横たわって欲するままに体を動かせる間、イエスのみがキリストであると私たちの人生で証しする証明者として生きていかねばならないのではないでしょうか。それだけが私たち自身を永遠に生かし、その中で私たちこの三国志の世を新しくする唯一の道です。最も愚かな人間は自分の鼻先から呼吸が止まるその日になってから胸を叩きながら自分の人生を後悔する人間です。いくら後悔したとしても彼にはこれ以上生命の機会がないためです。故に知恵がある人は今からその日に備えながら、日ごとにイエスのみがキリストだと自分の人生で証して生きていくでしょう。私たちの価値基準のその日は今も一秒一秒近づいてきています。お祈りいたしましょう。 人間の野心と野望と欲望が横行する三国志が無限に繰り返されるこの世の中で、私たちを救われたクリスチャンとして呼んでくださって感謝いたします。私たちの手が動き、私たちが座り立ち上がり歩き、寝床でも欲するままに体を動かせるとき、パウロのようにただイエスだけがメシアであらせられることを私たちの人生で証言する証明者として生きていかせてください。私たちによって、私たちが両足を踏みしめて立っている場所ごとに、虚しい死の終着駅である三国志は終わり、世の中を生かす使徒言行録が始まりますように。そうして私たちの鼻先から呼吸が止まるその日が、主の中において永遠の勝利の祝祭の日になりますように。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。